キネマのすすめ。毎週私松崎ひろゆきが選んだ映画を紹介していますキネマのおすすめ。先ほど紹介するのは現在公開中のアメイジングスパイダーマン2です。まあ、スパイダーマンと言いますとね、2002年からスタートしまして、こう大ヒットしたサムライミ監督ので、あの主演がトビー・マグワイア、ね、これ主演の3部作っていうのが有名なんですけれども、2012年キャスト、スタッフともに一新しまして、新たなスパイダーマンとしてスタートしたのが、このアメイジングスパイダーマンのシリーズなんですね。監督に500日のサマーで注目されましたワークウェブ監督を迎えまして、これ全世界で7億5000万ドルというね、すごい数字ですけれども、もう興行収入を上げる大ヒットとなりました。で、この待望の続編が今日紹介するアメイジングスパイダーマン2です。ニューヨークの、ヒーローとして人気者になっていたスパイダーマンことピーター・パーカー、しかしこう気持ちがね、通じ合ったはずの恋人のグエンとは、少しこうギクシャクとした関係となっていたんですね。一作目の事件に巻き込まれてグエンの父が、亡くなったことを気に病んでいるピーターは、グエンとの付き合いに、罪の意識を感じるようになっていたんです。そんな中、巨大企業オズコープ社の御曹司で、ピーターの幼馴染ハリー・オズボーンが、これ海外から帰ってくるんですね。で、再びこう友情をね温める彼らなんですが、ピーターの前に新たな強敵が次々と現れてきます。で、今回スパイダーマンを苦しめるのは、高圧電流を操るエレクトロ、それから強力なサイ型のパワースーツに身を包んだライノ、そして高速グライダーで全てを切り裂くグリーンゴブリンの3人なんですね。強大な力を持つ彼らを相手に、スパイダーマンは絶体絶命の戦いを強いられます。これ敵がまたそれぞれ個性的でね、ちょっとこうかっこいいなというのもあるんですけれども、特にサイ型のパワースーツのこのライノのメカ感っていうのは僕大好きですね。すごくいいんですけれども、これも見てのお楽しみで、どれもね、すごくこう メカニカルな感じっていうのが、ちょっとこう男性目線ですけれどもね、好きな方多いんじゃないですかね。それから特にその中でもエレクトロ、高圧電流のね、これを演じるアカデミー賞俳優ジェイミー・フォックス、この存在感が素晴らしいですよ。ジェイミー・フォックスと言いますとね、アカデミー賞を取った50年ぐらい前ですか、レイ・チャールズのレイとかね、それから最近ですとジャンゴ、ホワイトハウスダウンとか、イケメンの黒人俳優としてね、非常にこうもう売れっ子なんですけれどもね、映画の前半ではかなり実はイケてないオタクな青年演じてるんですね。これが不良の事故をきっかけにスパイダーマンを憎む、その最強の怪人エレクトロに変身するあたり、これ悪役ながらまた魅力たっぷりですよ。で、このイケてないね、青年の時のイケてなさ、こう本当にイケてなくて、この落差が素晴らしいですね。僕はもうイケてない時パッと見て、なんかイカリア長介になんとなく似てるなってちょっと思ったんですが、このイケメンとこの、じゃあ張さんがイケてないのかって言うとそうでもないんですけどもね、なんとなく雰囲気がね、そんな感じもしましたけれども、やっぱ素晴らしい俳優さんですね。で、役者で言いますと、もう一人注目してほしいのがハリー・オズボン役のデイン・デハーン。これデビュー当時のレオナルド・デカプリオのような、純粋さと凶暴さ、そういった部分を合わせ持った俳優さんでしてね、SF の作品クロニクルで注目をされまして、今回の大役に起用されたんですね。今ハリウッドで、注目の俳優さんでして、来年公開予定の映画ライフではジェームス・ディーンを演じているんですよ。これすごいですよね。実際いい男です。これからもますます色気が出てくるんじゃないかなと、注目していただきたいですね。で、スパイダーマンの魅力と言いますと、高層ビルを縦横無尽にね飛び回る、こうスピード感、こう立体感のあるアクションなんですけれども、今回もその3人の強敵を相手に、パワーアップした空中アクションを見せてくれています。しかもこの作品 3D 公開ですからね、臨場感、もうはやこれはもうねアトラクションと言ってぐらい、本当になんか何でしょう、なんかこう すごい複雑なジェットコースターに乗ってるようなそんな感じがする、大迫力でございますね。で今回こうニューヨークで史上最高の撮影規模でのロケが行われたそうでして、ニューヨークのビルの街並み、これは実際のレイアウト忠実に描いてあるんですね。まあ、ニューヨークの地理にこうちょっと詳しい方ならばスパイダーマンがこれどこからどこまで飛んでいったのかこう実感できるようなそういう画面構成になってるんですね。だから実際のこう撮影された本物の映像とそれからまあ当然飛んでるところは CG でしょうからその辺うまいこと組み合わせてね、飛んでいってると。ですからまあ熊本でいうとなんかね、鶴屋からビプレスに行ってみたいな、対撃に渡ってみたいなのがニューヨークの人だったら分かるみたいなね、それぐらいこうそれをうまいこと組み合わせてリアルに作ってるんですね。すごく面白いところですね。そしてもう一つの注目が、まあ、ドラマティックなやっぱりストーリー展開ですね。アクションだけじゃないんですよ。これあのグエンとのね恋人とのその関係とか消息を絶ってしまった両親の秘密とかそのあたりもこれ今回入ってきましてね、もうそういうさまざまな苦悩を乗り越えながら成長していく青年ピーターのこの姿丁寧に描かれています。で前半は実はラブストーリー的な展開が描かれていまして、でこの伏線がこれ後半に生かされる仕掛けになっているのもやっぱりこれは500日のサマーというラブストーリーの傑作を生んだマーク・ウェブ監督の起用が生かされていると言えるんじゃないでしょうかね。すごく繊細に描かれておりますよ。特に中盤からクライマックスにかけて、まあ、ある大きな事件によって挫折をする主人公が描かれているんですが、まあ、ヒーローものとしてはこれ禁じ手じゃないかなとも言えるある展開を得てのクライマックス、まあ、この燃える展開、これぜひ見逃さないでいただきたいと思います。スパイダーマンのキャッチフレーズはあなたの親愛なる隣人なんですけども、まあ、ヒーローと言いますとね、まあ、いろんなヒーローがいますけども、例えばこうバットマンのような、まあ、ちょっとこう暗い孤高のヒーロー、ね、ちょっと寂しさが漂うような、ね、人から、スーパーマンのような圧倒的なパワーと正義の象徴のようなね、もう本当人間離れした存在、そういったヒーローいろいろ思い浮かべると思うんですが、僕が本当にスパイダーマンが好きだなと思うのは、まあ、正体は謎なんだけれども、ニューヨークの市民に愛されているそういう存在なんですね。非常に身近な感じで応援してくれる仲間がたくさんいるヒーローというポイントがこれクライマックスの重要な伏線になっていますので、皆さん忘れずに見ていただきたいと思います。繰り返しますけれども、スパイダーマンのキャッチフレーズはあなたの親愛なる隣人です。ちょっと人間味あふれるところがいいところですよね。思い悩んでヒーローも生きてんだなっていう、そんな感じでしょうか。で最後にちょっとこう予備知識をね紹介しておきますと、これ映画のエンドクレジットで別の映画の予告編的なこれ映像が挿入されているんですよ。アベンジャーズシリーズなどではまあお約束となっているこの展開なんですが、スパイダーマンではこれ初の試みですね。しかも次のアメージングスパイダーマンの予告ではなくて、マーベルが作る別のシリーズ、X-Men フューチャー&パストの予告映像が入ってるんです。これ実は映画好きの方はよくわかると思うんですが、これ配給会社も違う作品の予告が挿入されるというのは実は異例のことなんですね。まあ、ひょっとしたらばそういう配給会社なんかをこう超えてね、アベンジャーズのように今後 X-Men とスパイダーマンの共演なんていうことがひょっとするとあるかもしれませんね。まあ、音楽でいうとレコード会社を超えてなんかコラボしてなんかやるみたいないうことですよ。なかなか簡単にはいかないんですがね、ちょっと期待しますよね、ファンとしてはね。まあ、とにかくアクション映画として、人間ドラマとして見どころ満載です。ゴールデンウィークにおすすめの一本です。今日紹介した映画アメージングスパイダーマン2は東宝シネマズ光の森、東宝シネマズ浜線、東宝シネマズ雨季、シネプレックス熊本、イオンシネマ熊本で現在公開中です。それではこの映画アメージングスパイダーマン2の中で使われるこの曲をお送りしましょう。アリシア・キーズフィーチャリングケンドリック・ラマーで It's On Again。